今日はゼカリア書第9章です。このところでは平和の主の勝利が語られています。一節にハデラクの地ダマスコ、また二節にはツロ、シドン、町々の名前が出てきます。かつてはイスラエルに敵対する異邦人の町でありました。しかしそのような町々もマケドニアの王アレクサンダー大王によって占領されていく歴史的事実があります。しかしこのことは主なる神様がすべてのものを支配する、そのことが先駆けとなり、そしてまたやがては平和の君がこの地上においでになるということが約束されています。9節を見ると、娘シオンよ大いに喜べ、娘エルサレムよ喜び叫べとあります。なぜ喜び叫ぶのか。それはあなたの王があなたのところに来ると約束されています。その誠の王は義なるもので勝利を得、柔和なものでロバに乗って、メロバの子であるロバに乗って、実はこれはイエス・キリストによってこの予言が成就したということであるわけです。イエス様がエルサレムに入場されるときに、まさにこのロバの子の背中に乗って入ってこられた。イエス・キリストは義なるもの、そしてまた柔和なもの、その方が私たちの罪をあの十字架で背負ってくださり、命を捨て私たちの罪を許してくださいました。しかし死の中からよみがえられ、死に勝利し、そして天に帰られて行かれたわけです。ところがイエス・キリストは再びこの地上に来られます。それは誠の王となって全世界を支配される。十節に戦車、軍馬、戦いの弓が立たれるとあります。そして彼は諸国のために平和を告げ、地の果てに至る、その約束が与えられているわけです。ですから再臨の主がこの地上に望まれるときに、世界に誠の平和が訪れる、その約束が聖書に語られています。そして11節には、あなたとの契約の地のゆえにという言葉が出てきます。契約の地、すなわち十字架の上で流されたその血潮は私たちの罪を許し、そしてまた私たちを死の滅びから解放し救い出してくださいます。11節の後半に、私はあなたの囚われ人を水のない穴から解き放つというのは、まさにこの救いの予言であるということです。13節には、ユダを私の弓として引き絞り、これにエフライムをつがえたのだという言葉が出ます。また14節に、主は彼らの上に現れ、その矢は稲妻のように放たれる。すなわちユダ、エフライムを力あるものとし、そしてまた勝利に導いてくださる。15節には、万軍の主が彼らの盾となる。敵となってくる者たちを神様が防いでくださり、イスラエルを守ってくださる、その約束が与えられています。16節を見ると、その日彼らの神主は彼らをご自分の民の群れとして救われる。神様が救い主となってご自分の群れを導いてくださるということであるわけです。17節に、何という主の慈しみ、何という主の麗しさ、その民を憐れみ、また養ってくださる。穀物は若い男たちを、新しい葡萄酒は若い女たちを栄えさせる。私たちの必要なもの、そしてまたこの地においての穀物を豊かに祝福し、また与えてくださる。神様のその恵みは現実にこの地の上になされるということが約束されています。私たちはそのことを信じて、また信仰を持って歩ませていただきたいと思います。